どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
連続ポッドキャスト小説敗者編2、サックスのリーナです。
おお、敗者編2ですか。
ちょっとね、
それは思い出す限りで申し訳ないんですけど、前回は確か、詰め物の、
はい、
そうです、形が合わなくて、
はいはいはい、
再度行ったみたいな、
そうです、
ことでしたっけ。
そうでした、そうでした。
ほうほうほうほうほう、
はい、
なるほど。
まあ進展ございましたのでまあ一応ね、さらっとご報告をしておこうかなと思いまして。
はいはいはい、はいはい、5次元ポケットからの脱出、連続ポッドキャスト小説で略して、
じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ、ご自立。
誰が見んねんその番組。
まあ、まあ別に見てくれなくてもいいんだけどさ、一応報告だけしておこうかなと思って。あの前の、以前の、エピソードの中でですね、一回行ったけども、はいはい、またね、薬だけ塗られて終わったっていうのがあったんですけど、
はいはいはい、
でちょっとね、うん、違う、セカンドオピニオン的な感じで、近くの歯医者さんにちょっと予約をして行ってきました。もうね、行ってきました、
はいはいはいはい、
結果ですけども、今現在私、はい、そこの部分を治療しておりまして、ようやっと詰め物っていうのはあれね、入れる、なんていうの、型を取って、
かぶせ的な
やつが、はいはいはい、もうすぐ出来上がるという今状態でございます。で、何ですか、この収録が終わって2日後に、それを入れに行くというような状況なんですけども、はいはいはい、今回はですね、歯医者編でございますよ、だからね、
はいはい、
うん、でやっぱりね、僕は面白い先生に当たるんですね、うん、なので今回さらっといきますよ。
今回も
さらっといきます。
はいはいはい、はいはい、
今回はですね、本当に家の近くのところに行きまして、もう近くでいいやと思って、
はい、
昔からある、うん、歯医者さん、まあ綺麗な歯医者さんよ、で行ったんです。で、あれです、女医さんです。結果的に女医さんで、まあここがこうなってまして、ちょっと薬しか塗られてないので、うん、でもやっぱ痛いのでちょっと見てくださいって言ったら、はいはい、でレントゲン取って、レントゲン取ったらやっぱり虫歯になってますと、うん、だから、外して、もうこれやったらもう神経またここだけ抜いちゃいましょうかって話になって、神経を抜く、作業っていうの、治療をします、
うん、
でその神経を、やってる間に隣の歯もちょっと虫歯が映っちゃってるので、うん、ここも一緒くたにやりますという話になって、まあヒロさんも何回か歯医者さんは行ってると思うので、うん、わかると思うんですが、
うん、
最初ほら削るじゃない、はいはいはい、まず、詰め物取って、
削りますね、
今までかぶせたやつ取って、
うん、
削るじゃない、
うん、
で削って、中神経を取って、でもう一回仮のかぶせして、詰め物できたら詰め物して、はい終わりっていう形の流れになってるんですけど、
はい、
削るときね、削るときにいろいろありまして、
うん、
今まで一回もなかったんだけどさ、まあ、女医さんで結構シャキシャキした女医さんだったんですけども、歯案して、治療するところここですよって示されて、はいじゃあお願いしますって言って口開けて、あーして、うん、治療し始めましたの時に、
はい、
ひろさんもちょっと思い出してほしいんですけど、治療する時の、
はい、
下ベロの位置って何か意識することあります？
口の中に入ってくるキュイーンとかするやつとか、その水分を吸うやつとかを、
はいはい、うん、
余計ようと思いながら、うん、こう居心地悪い感じになる。
なるよね。そうだよね。そうなのよ、
うん、
まさにそうなんだけど、俺居心地ずっと悪いし、俺意外と怖がりなので、意外とじゃないな、本当に怖がりなので、 あのね、舌をね、うん、避ける癖がついてるんですよ、僕。
はあ、
そのチュインってやるところの遠くに置こう、遠くに置こうっていう、うん、あの自然に力がかかってしまうんですよ。それをね、
うん、
すごく、指摘されましてね、ジョイさんに。あの、下の、下、そんなに、避けなくていいです。あの、危ないんで。あの、筋肉が出ちゃうんで、危ないんで。って言って言われて。なんか、そのジョイさんの話によると、下をグッて上げてしまったりすると、うん、筋肉が、下の筋肉ね、が見えてしまうと。
はいはいはいはい、
その下の筋肉を、もし、なんかの拍子に、キュッと、うん、そのドリルとかで傷つけてしまうと大変なことになるんで、はいはいはい、普通にしといてくださいってずっと言われるんです。あの、はい、口開けて注意して始め
るクッションがある状態にと。
そうだから、普通の下の
位置に、ね、柔らかい状態にしといてくれってこと
ね。普通の下の状態にしてくださいって、はいはいはい、もうずっと言われ続けてさちょっと最後ちょっと切れ気味になるぐらい「あの、普通にしといてください普通にしといてください、危ないんで」って言われて。でも俺の中ではもうね、普通の位置がどこかわからないの。あの
ね、普通の位置って言われるとね、下の位置ってわかんないですよね、
どこだ。あの、こんなにもさ、サックスを吹いててね、うん、レッスンとかしてると下の位置はここですよとかね、うん、タンギングするときはここに下の位置を置きましょうねって言ってるんだけど、うん、あの、その俺がもう全く下の位置がわかんなくなっちゃって、あの、どうしたら普通の位置に持っていけるのか、俺パニックになっちゃってさえ、ここか、うん、ここか、いや、でもチュイン言ってるし、ちょっと避けないとちょっと怖いし、あ、でも普通って言われてるし、え、下の先をどこに置いたらいいんだ、え、もうちょっと喉の奥にしたらいいのかすごいぐるぐるぐるぐる、こう頭の中回ってますねでも、
はいはいはいはい、
ジョイさんにとってはもう全部不正解だったみたいで
なるほど、
はい、普通にしてください、うん、普通にしてください、長谷さん、普通にしてください下の位置、危ないんでって言われてさ、結局途中で治療が、あの、途中でやめて、ちょっと鏡持ってきてって言われて、あの看護師さんにね、ほんで鏡ちょっと持ってくださいって、
はいはいはい、
ピッてやって、舌を、うん、あの、普通にしてくださいって言われて、普通の自分の口の中を見ながら自分の普通の舌の位置を私、うん、あの、指摘されまして、ここって言われて、
はあはあはあ、
ってさせられて、
はあ、
ここにしといてください、
なるほど、
危ないんで
なるほど、
そう、
そうか、でもそうやって言われてやった舌の位置ってここじゃない気がするみたいなのあるんですね。
そうなのよおいで、最後に言われたのが、そんなに舌まで気を使わなくていいです、うん、って言われてあ、俺舌まで気を使ってねやと思ってね、すごいなんか人生語られたみたいな感じになってまして。
なるほどね、はい、すごいな、やっぱりなんか医者の引きが強いな。
いや、まあ、医者の引きというか俺が悪いんだけどねそれは俺が悪いんだけど、だから、
いやいや、
皆さん、あの、皆さん聞いてる方で歯医者さんの方もしいらっしゃいましたら、僕に普通の舌の位置というのを教えていただきたい、うん、本当にこれ切実です。
いや、
また行くから、
ね、
すぐ行くから。
下の位置は難しいな。
そうでしょう、
うん、
下の位置難しい。だからサックスを教えるときに本当にね、下の位置こうですよって言って言うけど、なんで、うん、なかなか伝わらないなと思ってたけど、やっぱ伝わらないまま伝わらないんだね。あの、本当にごめんなさい、あの、
まあまあ、そういうことなんでしょうね。
体験しました、はい、
身をもって
体験しました。
身をもって体験したわけですね、うん、はあ、はあ、いいじゃないですか。
あと、俺は下にまで、自分の下にまでいつも気を使ってるんだなと思ってもうちょっと自分に優しくなりたいなと。
なるほどね、
もっと自由でいいんだぜ。
なるほど、
自然体でいいんだぜ。俺の舌よ、自然体でいいんだぜ。
まあ、今さらな気もするけどね
ちょっと、うん、あの、感じております。そんな、
なるほど、
連続ポッドキャスト小説歯医者編2。
いやいや、なかなかいい引きでしたね今回も。
あの、その女優さん、あの、言っときますけど、その女優さんが悪いわけでは全然ないですよ。僕が
はいはい、はい、
気を使いすぎてるというだけの話なので。
いや、これはかぶせができてはめるときも一悶着ありそうですねこれは。
いや、だからさ、次行くときもだからね、あの、もうだから何回か通ってるわけですよ、うん、その削って一回仮やって、うん、次また型取ってまた仮やってっていう状態だから、はいはいはいはい、だから歯医者行く前にさ、うん、あの、これ恥ずかしい話、あの、鏡の前で、うん、 口開いてさ、自分の舌の位置を確認してから行くようにしています、
うん、怒られるからね。
そう、ここだここだと思って、あ、ここに舌の先を置いたらちょうどいい感じになるはずと思って行くんですけど、行ったら行ったでやっぱり避けるみたいで、うん、2回連続言われてます。気使わないで、あの、危ないから。
もうでもそれは仕方ないでしょうね、もう癖なんでしょうね多分。
そうなんですよ、もう避けたい、
うん、そうか。
というわけで、
なるほどね、いろいろありますね。
はい、また次回、
いやいや、良い良い良い病院編でございました、ね、
ありがとうございました。また次回行って何かまたあったら、はい、あの、3度目の正直で下の位置ちゃんとしようと思いますけど、やっぱりダメかもしれないので、うん、また鏡を見せられるかもしれない。
そうですね、まあまあ敗者編3がまた
頑張っていきます。
聞ける日を楽しみにしておりますけど、
ご清聴ありがとうございました。
なるほど、いやいや、ありがとうございます。そうか、まあ下の位置って確かに演奏してるときはすごい気を使ってるけど、言われてみるとそうなんやなっていう感じですね。
そ
う、
だからそれを教えるのっていうの、人に伝えるのって難しいんだなってすごい思いました、うん、ありがとうございました
ね。やっぱりだから自分では見えへん、ね、
そうなのよ、そうなの、そうなの、自分では見えないのでね、図解とかしてさ、うん、図を描いたりとかして説明するけど、なかなかやっぱね、伝わらないとことは伝わりにくいんだなと思って、うん、ちょっと反省しております。
そうかそうか、
はい、
なるほどでございます。いやいやいや、まあ私の方はですね、まあいろいろ面白いことはあったのはあったんですけども、
はいはいはい、
どんな、まあ、最近ちょっと面白かったことで言うと、はい、この放送が6月半ばぐらいですよね。
そうですね、
だからもう、約1ヶ月弱ほど前になるんですが、サザンオールスターズがツアーしておりましたよね。
ああ、そうですね。最近新しいアルバムを出されたと思いますんで。
そうそうそうそうそう。ツアーしてて、もう終わってるんですよ。5月の末に東京ドームでファイナルって言ってたので。
ああ、そうかそうか、
もう終わってるんですが。うん、先月のそのファイナルの前の週が京セラドームで 2days やったんですよ。
ほうほうほう、
うん、で僕個人的に最近ちょっとダンスイベントとかで、一緒に演奏してるダンサーで歌うたいの方がいるんですね、
うん、
今50歳ぐらいかな、もうすぐ、
うん、
50歳ぐらいの方と、仲良くしてるドラマーと、ドラムとトランペットとそのギター弾きながら歌う彼とやったり、
うんうん、
今回まあベース入れてとかもやってたんですけど、まあ、ちょこちょこ演奏したりするんですよ、
うん、
でたまたま心斎橋の方でちょっと、知り合いの店で演奏してほしいっていうところがあるから、顔つなぎがてらミーティングしに行こうってそのメンツでなってたんですよ。で、僕はちょっと別件からの飛び込みで打ち合わせに行ったので、
うん、
あれやったんですが、そのダンサーの歌うたいとドラムの人は、
うん、
京セラのサザン見に行ってたんですよ。
ああ、見に行ってたのね。はいはいはい。
そうそうそう。で、そのダンサーの方が昔サザンのダンサーをやってたんですよ。
へえ。長い間。ああ、そうなんや。すごいね。
そう。で、サザンのメンバーのパーカッションのケガニさん。
うん、
とすごい仲良くしてて、もう東京ではもう歩いて2分ぐらいのところに住んで毎日のように呼び出されてみたいな、うん、もう2人でパーカッションとダンスとかでずっといろいろ教えてもらってたみたいな。
あ、それすごいね。
そう、まあ、ケガニさんから招待してもらって見に行ってたらしいんですけど。
ああ、それでね、それで見に行ってたんだ。
そうそうそうそうそう。で、まあ、ケガニさん自身も、まあ、サザンのメンバーなので、
うん、
まあ、年齢が年齢なんですよ。今年71になるん
ですかな。すごい。でもそれでもパワフル
です
ね。
で、まあ、ドーム2デイズでさ、まあ、ツアーも終盤の終盤やから、
はいはい、
もう体も疲れてるから、
うん、
もう終わって、まあ、終わってタイミング合えばみたいな話やったみたいなんですけど。
ああ、まあよかったら会いましょうってことね。
まあ、そうそうそう。でもまあね、年齢も年齢やし、
まあ、
ツアーの日程も過酷やし、
そりゃそうですよ。
うん、もう疲れてるから今日はないんちゃうかなと思ってたらしいんですけど、
うん、
まあ、僕らあの打ち合わせがてら飯食って、
うん、
あれやこれやしてたら夜11時半ぐらいに毛ガニさんから、
うん、
ダンさんに連絡が来て、何してんのって、
うん、へえ、やっぱりパワフルだね、すごいね。
そうそうそう、でも、まあ、あのお酒飲まはらへんのですよね、ケガニさんって。
あ、そうなんや、へえ、一緒だ、うん、
だから夜11時半ぐらいにさ、あのコーヒー飲みに行こうよ、
あいいね
電話で
もうそういうの大好き、そういうのがいいよ、うん、そういうのがいい、それでいいよ、
空いてるとこね、空いてるとこねえべやみたいな、
まあファミレスぐらいかい、そうなるとね、コーヒーが飲めるっていうとね。
まあでもさ、普通の人じゃないじゃないですか。
まあまあ有名人ですよ、
超絶有名人ですよ。いや、まあ何、そのサザンのサポートミュージシャンではなくサザンの人やからさ。
そうだね、みんなもう日本の音楽シーンを支えてる方ですから。
うん、さすがにこう大衆の目がある場所というか、
うん、
ね、個室ならまだしも連れて行きにくいじゃないですか、
うん、まあそれはファミレスとかのサイゼとかは行きにくいですよ、そりゃ。
おで、まあとりあえずホテルまで迎えに行って、
はいはい、
ほんで どこ行きましょうみたいな感じで言ってたら、
うん、
カラオケでいいんじゃないって言ってして、
いいですね、そういうなんか敷居の低い感じ、いいですね
そう、サザンの人とカラオケに行くっていうね。
ああ、いいじゃない、カラオケボックス
そうそうそう、ビッグエコーに。
ああ、いいじゃないの。まあだってまあいわゆる個室、もう完全に個室になるからね、あそこはね。
そうそうそうそうそう、うん、うん、でも別に歌うわけじゃなくて、ちょっと喋っ、うん、喋りたかったのもあったし、
あれもあるしね、あのメニューとかもたくさんあるし、気軽に頼めるし。
そうそうそうそう、うん、でタンバリン借りてきてよみたいな話になってお
いおい、それはちょっと言うて、プラスチックのやつとかはちょっと、うん、
あなた本職みたいな感じで。
そうですよ、500円600円
ぐらいのもんですよ、まあ、タンバリン叩いたりしたかったんですけど、
ね、すごいね、
うん、ほんなあのカラオケってさ、まあ、カラオケやからモニターありますやんか。
それはそうですよ、であの歌詞が出るとこね、
歌歌ってない時ってさ、なんかあの CD の発売情報とかさ、いろいろ流れますやん。
はいはいはい、
ほんでまた今回のサザンのツアーが CD 出たリリースツアーです
よ。そうよ。
ほんならあの何月何日発売の新アルバムサザンオールスターズでみたいな、なんか流れるわけですよ。
おうおうおう、ご本人様ここに登場してますけど言うて、
そうそうそう、ケガニさん映ってますよみたいなっていう話もしながら。
そ
ら
そうですよ。
そう、そんでまあいろいろあのためになる話もしてもらい。
ああ、いいですね、そういうのいい。
これや、
うん、
いやでもね、あのさすがですね、あの世界一流、はあ、日本トップ、
うん、
えらいくしゃみ出ましたけど。
いやいやいやいや、多分噂されてるんじゃないですか
あの日本トップの方の練習量えげつないですね、話聞いてると。
そういうのはやっぱ聞いとくべきだよ、やっぱり。
なんかね、12月ぐらいからリハーサルが始まったんかな、
うん、
今回のツアーの、
ツアーのね、うん、
で、うん、一月半とか一月とか、
そうだね、
のリハーが始まったんですけど、うん、その前に3ヶ月前もって一人でずっとスタジオに入ってたんですって、
うん、へえ、
もう1日10時間とか、
うん、
なんかあのサザンってまあまあデビュー今年7周年だったかな、
お
うとかなので、
うん、
まあ、曲が山ほどあるわけですよ。
そりゃそうですよ。もちろん
で、まあ新作リリースツアーとは言いつつ、
うん、
やっぱりそのお客さんが聴きたいやつってさ、
やっぱ、ね、
往年のヒットソングじゃないですか。
そうですよ、
うん、だから候補曲が80曲ぐらい上がってくるんですって。
いいですね。ああ、今回のツアーでやるであろう曲がね、まずは80曲にまずは絞る。
そうそう。
うん。
ぐらい上がってくるんですってよ。
うん、
で、それをやっぱさすがに全部1回は当たっとかないとあかんからって言って。
まあ、思い出しの作業もあるし、その、
そうそうそう、
ね、その、やる、次、まあ、なんと、まあ、何かアレンジをするのか分かんないけど、ちゃんとこう、構成を考えとかないと。
う
ん、突然っていう
のね。そうそうそう。でやっぱりあの
曲数多いし、
えっ、ー、と そうで、信頼のおける弟子っ子と2人でずっとリハするらしいんですけど、やっぱあのクラスになっても思い込みってあるみたいで、
ああそうなんだ、
なんかここの決めタンタンタンって思ってた、
へえ、
っていうのが実はタンタタンやったり、
あそういうのがあるんだ
っていうのはやっぱあるのはあるんですね。でそういうのを全部指摘してくれる信頼のおける子と2人で、
あ聞いてくれて、
ずっとリハーサルなんです
ね。見て聞いてもらって、
そうそうそう、
それをあここ
そこ間違ってますよみたいな
のを言ってくれるんだ、うん、あそれはすごいね、
うん、っていうのをずっと3ヶ月ぐらいやって、うんうんうん、まあだからツアー終了まで7ヶ月8ヶ月はずっとそれだけやってるって言って、
すごいねやっぱりね、まあ、全国回ろうとして曲数も多いとそうなってくるんだね、うん、やっぱりね、
いやなんかでもねやっぱさすがですよね、やっぱそうだからこそあの位置にいるんやろうなみたいな、
いやその見えてないところのね努力っていうのはもう絶対あるからね、うん、そりゃそうなんですよ
ね、すごいですよね、うん、そうまあそれひょんなことからその毛ガニさんとちょっと今度毛ガニプロジェクトを言ってライブしようよ話、
ああいいじゃないの、いやその時
またお知らせできればなとは思ってるんです
が、そうですよそうですよ、それはそうしましょう、うん、そうしましょう、
そうだからサザン入れてって言っとこうと思って
今トランペットは誰がやってはんのサザンは、
誰やったかな、波坂さんやったかな、
うん、へえ。
なんかねトランペットとサックス2冠なんですよ、だから3人なんですよ、
うんうんうん、
ちょっと変わった構成で、
ね、サックスは山本拓夫さんっていう僕もすごい尊敬というかもう尊敬にも、うん、なんていうの尊敬するしてるっていうのもおこがましいですけど、トッププレイヤーの方がずっとやってはるイメージがすごくあって、
そうですよね、あの方だからコーラスとかもしてませんか、
ね、だからツアーとかもね、ツアーとかでその違う時もありますけど、うん、
うんうん、そうそう、だからまあいやでもすげえなーと思いながら、でその時に、まあ、僕のいつもやってるドラムの方とそのダンサーの方と、
うん
まあドラムもダンサーも50、51ぐらいなんですけど、
うんうんうんうん、
もう2人とも背筋ピーンになってましたからね、
あやっぱそうだよねそりゃそうなるよ
やっぱり
そうですよ、うん、
そうそうそう、
そらそう
だ、僕からしたら親父ぐらいの年やから、
そうだね、
うん、
ね、
でも本当にためになる、
うん、
うん、ええ時間を過ごさせてもらったりしておりまして、
いいじゃないですか、貴重、めちゃくちゃ貴重な時間、それって
ねえ貴重な、
いいです
よ、ありがたい時間でございましたけども、
そうですよ、
そうそうそうなんです、まあいろいろね面白いことさせていただいてはいるんですけども、まあなんかこれもねこう皆さんにこうなんかでお知らせできることができればなという、
そうですな、
感じなのでね、
そういう出会いは大切にしていかないと、うん、そういうところで成り立ってますから、そうそうそう、わあそうですか、うん、それはそれは、だって最近ほらサザンもほら、
まあ、そんなこともありつつい
ろんなね番組とかでさ、何
そうですね、
プロモーションしてはったからね、それでちょっと 目新しいというか、うん、
まあまあ CD 出たのもあるしね、
そうそうそうですそうです、うん、それが一番ですよ、じゃあぜひともちょっと皆さん、
う
ん、
まあまあ、
ね、ダウンロードするのか CD 買うのかしてみて、
うん、
ねしてみたら何かまたそういう音で伝わってくることもあるかもしれません、ね、そうそうそうそう、ああ3ヶ月間、
うん、
みっちり練習してはってんだっていうのね思いながら聞いてもらうといいかもしれません、
うん、ね、だからまあまあそんなんもありつつ、まあ面白かったんですけども、うんうんうんうん、
いいじゃないの、
あとはね全然話変わるんですけど、
お変わるよ話は、
買い物しました、
買い物、お買い物しました、
はい、
ほう、
こちらもですね以前ポッドキャストで言っておったんですが、
うん、
コロコロキャリーケース、
おキャリーケース、
はい、ついに購入いたしました、
ついに購入おめでとうございます、
はい、ご自宅でキャリーケースコロコロと言いますと、まあニーナさんの得意分野、
そうですね、まあ、
ま
あ、得意分野とか、まあ、もげさせるというかですね、まあいろいろ逸話はたくさんあのご提供はさせていただいてるんですけども、私の方はコロコロは今はもう安定のブチルテープを巻いて、まあ、貸していただいておりまして、もう快適、あれ以来もげるという言葉はですね私の、辞書からはもう削除されましたね、もう素晴らしい働きをしてくれてます、
いやそうかそうか、
ありがたい、とてもありがたいです、
いやいや、で、その後今年の頭とか去年の半ばとかやったかな、あのついに理想のコロコロ見つけましたっていう回が一回あったと思うんですよ。僕
なんかちょっとそんな話してましたね。
そう、あのアルミでできたカチカチのケース、
うんうんうんうん、
で、まあ、楽器ケースを上にガンと置いても大丈夫なや
つで、大丈夫だよって
ですね、
うん、
スウェーデンの、イノベーターっていうメーカーのコロコロを、
うん
うん、見つけて、これがいいのやっと見つけたわって言ってたんですよ。
はいはいはいはい、これが最適解や、
ね、その時にも、そう、その時にも言ったんですけど、その時は買わなかったんですよ。ちょっと悩もうと思って。
結局ね、
悩んでて、そこからまあ月日が経ちまして、
お、
今年の3月ぐらいにたまたまなんかどっかの東京のどっかのショッピング施設に行った時に、
はあはあ、
まだ見つけたんですよ、そのイノベーターの、
あー、同じものカチカチのやつ、ほうほうほうほ
う、うん、あ、ここにも売ってるんやと思って、あ、やっぱそろそろ買い替えようかな、買おうかなと思って、その時はまあ、あのたまたま行っただけやったから買わなかったんですけど、
うん、
で、まあ帰ってきて関西戻ってきたタイミングでしばらく忘れてて、ふと思い立って、あ、そうやそうやと思って、
うん、
もうやっぱそろそろせっかくだから買おうと思って、
はいはいはいはい、はい、ついに、
で、初めロフトで見つけたんですよ。
ああ、ロフトで、
ロフトの、うん、見つけたので、
同じやつを、
そうだ、うん、ロフトに行ったんですよ、改めて。
ああ、はいはいはい、それでまあロフトにあるぞって分かったから、ね、
置いてなくて、
ああ、なかった、うん、在庫なかった、
置いてなくて、でも店員さんに、あの以前あったこんな、このメーカーのこんなやつなんですけどみたいなこと言ったら、ああ、あれですか、あれね、人気すぎて、
あれ
もういつ入ってくるか分からないんですよみたいな。
ああ、人気すぎたのかね。
あ、そうなんですねみたいなになって、だ、そのだから見た時は結構在庫もあったりしてたので、
うんうん、
あ、そんな売れるもんなんやと思って、
うん、
で、まあ、そこからまた東京に行ったりする機会があって、あ、東京で、まあ、また見たから、あそこの店何やったかなと思って思い出して、お店に電話したら、あ、あれ人気で売り切れてていつ入ってくるかわからないんですよ、メーカー側も
全体的にそうなん
で、わからないって言っててみたいな、うわ、そうなんやと思って、もうそうなると欲しなってくるわけですよ。
まあ手に入らないとなるとね目の前にあったらね、なんかまあいつでもいいかと思うかもしれませんが、
そ う, そ う, そ う, うん、でもうわ、これ欲しいわと思って、まあそのイノベーターの公式ホームページのオンラインストアとかも見たんですけど、
そこでもない、
まあ、もちろん在庫切れ、
あら、はい、じゃあ人気だったんだね、本当にね、
そうそうそう、でもなくなって、まあ今、まあ、もうしゃあないかと思って、まああれ3万ちょっとぐらいだったんですよ、3万とか3万5千とかぐらいの、
はいはいはい、
コロコロ
値段的にはね、うん、
うん、そうそうそう、まあでもこうなったらもう一生もんのやつ買おうかと思って、
もうこれ以上は買い替えないぞと、
あの、そうそうそうそう、あのアルミのやつやから、まあ経年劣化でへこむ傷がつくっていうのも味として、
うん、
ずっと使うとしたら、まあまあええの買うかと思って、
まあいいですよ、
で、まあ改めていろいろ調べ始めて、
うん、
ほんならまあアルミケースで有名なのって、まあ何社かあるんですよ、ゼロハリバートン、
うん、
リモア、
うん、
サムソナイト、
はいはいはい、
あとはトゥミ、
ほう、
エースは出してなかったかな、なんかそんな、あの、まあ、いわゆるスーツケースブランド、
スーツケースのブランドね、はいはい、ありますよ、
有名どころ、
うん、
昔からスーツケースとして有名なところ、
はいはい、
で、まあアルミケースといえば一番有名なのは多分リモアなんですよ。
まあよく見れますわね、 CM とかでも見ますし、
でリモアにしようかなと思ってリモア調べたら20万超えてるんですよね。
おお、なかなかいいお値段しますね。
そう、ちょっとこれはさすがになと思う、まあやっぱその分さすがなんですけどね、そのライフタイムウォレントリーとかついてて、
うん、
もうずっと一生涯保証みたいな。
まあその分ねやってるので、それこそ本当に一生使えますよっていう意味で、うん、もうその値段価格設定になってると。そ
う
そうそう
そう。うん。まあでもその値段もちょっとなと思いつつ、やっぱでもリモアって持ってる人多いから、
うん、
人と被るしなと思って。
うんうん、
で結局サムソナイト。
おサムソナイト。
はい。まあスーツケースの、まあ、一流ブランドですよね、サムソナイト。
そうですね、サムソナイトですね。
そこも、アルミのキャリーケース出してるんですよ。
ほうほうほう。
アルミスピナー50かな、うん、っていう。まあ3サイズ出てて、
うん、
ちっちゃい、いわゆるちっちゃい、まあ、機内持ち込みできるサイズと、
お手軽
中くらいの。
のやつね、はいはいはい。
はい。で、中くらいの。まあ、うん1週間ぐらい入るやつね、
うん、
と、バカでかいやつ、トランクって呼ばれる、
まあ、まあ結構でかいですね、はいはい、
そうそうそう、形もなんかもね、なんやろうね、普通のスーツケースの形ではなくてもっと四角柱みたいな感じの、
うんうんうん
うん、カホンを伸ばしたみたいな感じのやつがあって、花本をでっかくして伸ばしたみたいなやつがあるんですけど、
うん、
まあ、その3パターンがあって、
うん、
まあ、そんなでかいのはさ、まあ、いらんかと思って、
まあまあそれ荷物の量にもよるけどね、
預けるのに、うん、預けるにしてもやっぱそのでかくなるとケース自体がまたアホみたいに重くなるので、
そうですよな、まあそりゃそうですよ、
大変やから、まあ機内持ち込みサイズがいいかなと思って、でサムソネットの店行ってありますか言って、
はいはい、
見せてもらって、まあ機内持ち込みサイズっていうサイズで、これって機内持ち込みできるんですよねって言ったら、
うん、
いやこれ実は機内持ち込みサイズって書いてあるんですが、
うん、
そのアメリカのインチで計測してるので、
へ
ー、ちょっと誤差があるんですと、
うん、
で日本の国内 の, あの持ち込みのサイズ3辺合計が110センチ、
うんうん、
かなんかなんですけど、うん、これインチ表記をセンチに直すと、
うん、
合計値から約4センチ弱ぐらい出るんですと。
ああ出ちゃうんだ、じゃあ持ち込めないじゃん。
うん、ただ基本的には皆さん持ち込んでますと。
ああそこはまあなんとなく
の暗黙の了解なんだね。もうギリギリすぎて、うんうん、ギリギリすぎてもうほぼほぼ言われないですと。
まあ大丈夫でしょうと。
だまあ LCC とかでもうきっちりここのあれに入るやつじゃダメですみたいないうところはちょっとあれかもしれないですけどって、大体、
うん、
何も言われずに持って入れるサイズにはなってますと。
へ、
うん、まあ一応念のためちょっとだけ合計からは出てますと、
うん、
っていうのは聞いたんですけど、
うん、
まあまあまあ僕基本的にはまあ車移動ですし、
うん、
そんなにまあええかってなって、
それは気にしなくてもいい
かと。でまあ白というか、まあ銀色、まあ、いわゆるアルミの色と黒の2種類がありますと。
うん、
うん、
で結局どっちにしたんですか。
でまあどっちにしようかなと思って、うん、でまあ黒やったらさ塗装してあるから当たると下地が出てくるんですよ。
そうよ、そうそうそうそう
そうそうそうそう、だそれもちょっとあれかと思って白に白っちょか銀色、
銀色、ね、
アルミの色にしようかなと思ったら、
うん、
いや実はここだけの話なんですけど、
はいはい、どうしました？
今日からちょうど今日から限定品が、
お、いいですね、
入ってきたんですと。
限定品弱いですね言葉にはね。
ああそうですかと、まあ、値段はちょっと2万ぐらい上がるんですけどと。
はいはいはいはい、もう2万は誤差ですよ。
そうなると。ああそうですかと、
うん、
まあまあまあ、でコラボレーション先がサムソナイトとヒューゴボス、
うん、
服飾メーカーのヒューゴボスっていうメーカーね、
うん、
で僕冬に着てるライダースはもう20年ぐらい前に買ったボスの、
うん、
ヒューゴボスの革ジャンをずっと直しつつ着てるんですけど、
うん、
まあそれもあって、あボスとコラボしてんねやって言って、
うん、
なんかねまたちょっと変わった柄のヒューゴボスのマークがブワーってプリントされてる、
うん、
まあ、でもその目立つほどのプリントでもなく、
う
でもちっちゃい柄でボスのマークがブワーっていっぱい入ったやつやったので、ああまあこれやったら誰とも被らんかと思って、もうあの清水の舞台から飛び降りる思いで
そちらを
購入いたしました。
購入いたしました、おめでとうございます、はい、やりましたね。
いやいやいやいや、高かった
高かった、
高かったね。
そうでした か、スーツケース、はい、機内持ち込み、サイズ、何、でしたっけ、リモワだと結構20万円ぐらい超えるぞ、
まあ、20万超えですね、22、3万から25万ぐらいの感じ、
そちらが、
まあ、アルミじゃなければ、まあ、ドン・キホーテとか行ったら最安3000円ぐらいですよ。
そうですよ、
3000円ぐらいから、まあ、上はドンキで買ったらまあ1万2、3000円ぐらいまでの幅、
ね、はい、
で僕がいいなと思ってたアルミのケースは、3万から3万5000円、
3万5000円ぐらい
ぐらい、で今回はもう一生使うぞと
覚悟を決めて
っていう気持ちで、はい、買ったのが12万5000円。
わー来たー社長
12万5000円、
すごいじゃないですか、はい、でも機能とか いろんな限定とかそういうのを含めると、
はい、
良い買い物だったですか。それは
まあ、機能はですね、スーツケースです。
そうですよ、もちろんですよ基本的にはスーツケースです。だってスーツケースを買ったんだから、うん、
はい、荷物が入ります。
そうです、荷物が入ります。素晴らしい。
ただあの、最近のいわゆるポリカーボネートのやつとかって荷物が多くなった場合はここを開いていただくとちょっと幅が広がって大きくなりますよとか、もう
少し入りますよのやつありますよ、
はい、こじゃれた機能がついてたりするじゃないですか、
うん、
まあ、アルミでできているもんで広がりません。
ないです。増量しません、
はい、ないです、
はい、容量は決まっております、はい、
ちなみに、トゥミ、まあ、こちらもカバンメーカーですけど、トゥミが出してるアルミのケースは広がるやつも出てるんですよ。
広がるんだ、アルミなのに。
そう、でもそれもね25ぐらいだったかな、25万ぐらいしてたので、
あ、結構ですね。
うん、わすげえ広がるって思いましたけど、まあ、広げるってなりました後で、
ね、そこまで荷物をいっぱい入れるのかどうかっていうところですかな、
うん、そう、うん、まあでもねやっぱりあのね、まあここまでの値段のもんやと、タイヤがねよくできてますね、やっぱり、
うーん、しっかりしてる、
ちょっとサスペンション的なのが入ってたりして、
タイヤもちゃんと、じゃあガタガタ道でも意外とこうスムーズにいく、
うん、ガタつくことがあんまりない。
あら、いいじゃないの、
うん、ようできてる、
それは価値あるじゃないの、
まあ、しかも
価値ある買い物じ
ゃないの、カチカチやから楽器ケースとかドンと置いても大丈夫、
大丈夫
なので、
あら、
はい、まあだからまあどっか行くとき
は、
はい、まあ、衣装入れたりね慣れたりするときはこれで行こうかなってい
う
感じでございますけども、
じゃあリアルでそれを、
いや久しぶりに
見られる方は、
うん、
これが噂のと聞いてあげてください、ね、
久しぶりに高い買い物しましたね。
ああ、しましたか、いいじゃないですか、でも気持ちいいでしょ、そういうのパッと買ってちゃんとその何あの満足、
いやまあもちろん、ね、
似合うものというんですかね、そういうものが手元に来るとテンション上がるでしょう、旅行行きたくなるでしょ
う、いやテンションは上がりますよね。そうそう、であのまあ傷もへこみもアジアと思って買いましたけど、やっぱり気使うよね、
そら気使うよ、そらガンガンガンガン当てたりはしないよ、
値段が値段だけに、
そーっとそーっと開けて、うん、そーっと閉めて、そーっと移動して、
そうそうそうそう、そうなんですよ。
じゃ あ, あのこれを聞いてる、
まあ、だから今のところまだピカピカ で, あれですけど、
これを聞いてるゴジラさんの皆さん、みんな10円玉を持って皆様集合です。あの集合しましょう、一人一つずつ傷をつけていってやりましょう、
大きな声で泣く、泣くで
いいですね。はい、というわけで東京にお住まいの皆様、
いやいや、
まあ、
そんなわけでございまして、
ぜひぜひ集合してください、
はいはい、いやいや、まあ大阪も東京もコロコロして歩いてることがあると思いますのでね、あのまたもし、あ、それですかって言っていただけたら、ニヤニヤしながらこれですって言いますので、
言いましょう、
声かけていただければと思っております。そんなわけで皆様からもこんなスーツケース買ったけど これようできてるわみたいなんとか、こんなカバンいいと思いますみたいなのがあればね、教えていただければと思っております。そんなわけで番組に対するメッセージは番組公式の SNS X、Instagram、Facebook そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の YouTube チャンネルもございます。 YouTube チャンネルでも1週間に1本流れておりますので、そちらの方にコメントいただいても構いません。そして番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスは、ご自立メール @gmail.com、ご自立メール @gmail.com でございます。スペルは、gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと、
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたねー。
コロコロコロコロコロコロ。